さあ、では聖書をご一緒に読んでまいりましょう。神の大いなるストーリーとして聖書全体から神様は何を私たちに語られておられるのか、今ご一緒に見て、ご一緒に見ております。今までは神様が全世界を作られ、創造され、そして人が神の形、似姿に作られて、その神の作られた世界に住み、それは非常に良かったと、神様が満足する評価をされたというところでした。建築家が家を建てるという例えを使いながら、ご一緒に見ていますけれども、まず最初、まさに建築家によって心を込めて丁寧にデザインされた本当に住み心地のいい家が建てられ、そこに家が建っただけではなくて、そこに人が住むことにより、その家の目的が果たされたように、まさにそこでの生活、その家の中で起こる人と人との様々な関わり、そんなものも含めて良いものであったと、評価される、評価されたということなんです。ごめんなさい。しかしこのままストーリーがいつまでも幸せに暮らしたとさ進めば良いものがそのようにはなりません。次のステージへとこの物語は移っていくわけです。もう皆さんご存知の箇所、創世記3章、そこには聖書の中でも重大な出来事が起こるわけです。もちろん私たちが今生きている世界にも素晴らしいものはたくさんあります。そして素晴らしい出来事もたくさんあるかと思うんです。ただ素晴らしいこと、良いことだけではなく、どうしてと疑い頭を抱えたくなるような難しい現実も多くあることは事実かと思います。そんなどうしてなぜと思えるようなこの世の現実に対して、その原因を教えてくれるのが今日の箇所、創世記3章でもあるかと思います。まずは少し前、2章15節から読んでみたいと思いますが、このように書かれてあります。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを輝かせまた守られた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。いいでしょうか。神様が作られ非常に良いと評価されたその世界は、基本自由がそこにはありました。なぜなら神様は園のどの木からでも思いのまま食べてよいと、好きなだけ食べなさいと人に命じられているわけなんです。ただ一つだけ、そんな中ただ一つだけ本当にシンプルなルール、それは園の中央にある善悪の知識の木、たったその一つだけからは取っては食べてはならないと命じられたわけなんです。しかし皆さんご存知のように、結果からまず見てみますと、そこで女が見るとその木は食べるに良さそうで、目にも親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べたと、結論から言いますと、その実を食べてしまったわけなんです。そしてこの食べてしまった瞬間から、この神の大いなるストーリーはこれまでの展開とはまた違う方向へと移っていくことになるわけです。それはどのように変わったのか、その辺を今日は中心に見ていきたいと思います。繰り返しになりますけれども、 大切なことはまず最初に、神様はこの作られた世界を見よ、それは非常に良かったと評価されていた。そこからこの物語はスタートしています。しかし三章で食べてはならないと命じられた木の実を食べてしまった後、その出来事の影響が広がりつつある世界を見られた神様はこのような評価をしておられるんです。少し先になりますが、創世記6章7節にこのように書かれております。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむ。これらを作ったことを悔やむ。非常に良かったと評価されていたあの神様がです、これら作ったことを悔やむ、悔やんでおられる姿が創世記6章にはもう書かれておられるわけなんです。そして今度は新しく何かを作ろう、創造するではなく、むしろこれらを消し去ろうとまで言われているわけなんです。これはどういうことなんですか。なぜならあんなに非常に良かったと喜び評価されていた神様が、まるで180度評価が変わるように悔やみ消し去ろうと言われているわけなんです。それだけに今日読んだ創世記3章で起こった出来事が、この世界に対してもまた人類に対しても大きな過ちとして非常に大きな結果をもたらした出来事であったということなんです。ではなぜそんなことになってしまったのか、その原因を見ていきたいと思うのですが、そのすべての始まりの始まりがたったの小さな疑いから起こっているんです。三章の一節を見てください。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。いいですか。この時点で蛇は別に嘘をついているわけではないんです。なぜなら質問をしているわけです。わからないから質問をしているんです。しかしこの質問の内容が巧みに考えられた内容であるということに気づいてください。それは園の木のどれからも食べてはならないと神様は本当に言われたのですかと聞いているんです。でもどうだったでしょうか。神様はどのように言われていたでしょうか。それはあなたは園のどの木からも食べてよい、ただ一つだけ善悪の知識の木からは食べてはならないと。神様はどの木からも食べてはならないとは言ってないんです。どの木からも思いのままに食べてはよい、全く逆なんです。まあ、どれからも食べてはいけないと神様が言ったのですかと聞かれると、まさにそれはしてはいけない、して禁止を強調しており、あたかも神は自由を与える神ではなく拘束しルールを置きあなた方を縛るような神様のイメージをここで蛇は投げかけているわけなんです。そしてそんな小さな投げかけから起こる疑問、それが人を惑わし、そして結果木の実を食べてしまう、神への裏切りへとつながっていくわけなんです。まあ、神への疑問、それは私たちも同じではないのかなと思います。先週火曜日に行った、アット南浦のバイブルスタディでもちょうどこの話題が、上がりました。まあ、なぜに神はわざわざこのような木を園の中央に置いたのか、
こんなルールがなければそもそも人は間違いを犯さなかったのではないか、多分誰もがそのような疑問を抱くかと思うのです。または中にはもう神様は全知全能、すべてのことをご存知であられるお方であるなら、ここに神がこの木を植えるなら、人がまさにこの木の実を食べて失敗してしまうということはもうすでにご存知であったのではないかと。そうであるならば、神がわざわざその木を置いたということはある意味神の意地悪ではないのか。まあ私たちそのような疑問をどこかで感じるわけです。まあ私たち側からするとそのように思えることは自然かもしれませんが、では神様側から見てなぜに神はこの木を置いたのか、この木を園の中央に植えたのか、少し考えてみたいと思うんです。非常に良かったと評価された神の作られた世界にあって、人が失敗、裏切ることを分かっていて、わざわざその木を意図的に神が植えたとして、それでいてこの世界は非常に良かったと果たして神は評価されるのかということなんです。むしろこの食べてはならないと言われた 善悪の知識の木も含めてです、それらも含めて非常に良い世界であったと評価されているわけですから、この木はそもそも神様にとってその創造の計画の中にあって必要な木であったということではないでしょうか。そうであるならば、なおさらなぜにこのような木を植えたのか。私もこの課題をどのように皆さんにお伝えすると分かりやすいのか、もう本当に毎回この箇所を勉強したり読むたびに考えるんですけれども、まあ、今回も一生懸命考えてみて結果、私が今回導かれたのがこの善悪の知識の木とはまさに信頼の印としての木であったかと思うんです。もしもです、皆さんが疑問に思うように、こんな木がわざわざ園になかったとしたならば、そこには神と人の間における信頼関係というものが必要ではなかったと思うんです。それは神がエデンの園という箱庭に自分がもう思い通りに生きるように人間をインプットし、またその置かれたレールの上だけに歩むように生きるように導かれたのであったならば、それは神を裏切ることはなかったでしょう。なぜならばもうレールからそれる人生ではなかったからです。しかしこの神様を裏切る、神様を疑う、そんな要素がないとなると、別に神はわざわざ人を信用しようとしなくてもいいわけですし、人も神に別に怒られるわけではないですから、何も考えずにただ神の言われるままに生きていればよかったわけなんです。少し例えを変えてみますけれども、エデンの園でこのような出来事が起こりましたけれども、それから何千年だか分かりませんけれども、聖書の中ではエデンの園ではなくゲッセマネの園での出来事も記されています。そこには父なる神と子なるキリストの関係が描かれていました。そもそもです、イエス・キリストが神であるならば、神が罪人として処刑されるということは通常あってはならない出来事ですよね。神ですから神が処刑されるなんてあってはならないことなんです。しかしそれでもあえて神でもあり自らの息子であるイエス・キリストを十字架につけるようにと導かれ決断された 父なる神がそこにおられ、そして父の御心は分かっているとも、そのような改革があるということは分かっているとも、本心は願わくならばこの杯を私から取り除けてくださいと祈る。それは十字架を本当の本心を言うならば願わないイエス・キリストがいたわけなんです。しかし十字架とは本来ならありえない、その十字架という試練を自らの息子イエスならばそこで逃げずに向かってくれるだろうと、受け止めてくれるだろうという父なる神の息子に対する信頼、そして息子は息子でたとえ自分はそれを願わなずとしても、なんで自分がこのような十字架という試練を通らなければならないのか、疑いが心の中にあろうとも、それでも父なる神の計画が正しいのだと信頼し、自分の思いよりも神の御心に委ねて十字架へと向かった子なるキリストの信頼、まさにエデンの園でもこの善悪の知識の木が信頼の印であったように、カルバリの丘での十字架、木でできた十字架も神と子の信頼の印であったわけなんです。そんな三位一体の父なる神、子なるキリストの中であってさえこのような信頼関係があって存在していたわけなんです。まさに神様はエデンの園にあえて食べてはならない善悪の知識の木を植えることにより、世界を創造し人々に良い住む場所として与えた神ご自身を神に強制的にインプットされた信仰ではなく、自らの意思で信じるということを選び、そしてそんな神を信頼してほしいというまさに証として、人は人で神にすべて行動が決められ、自分で選び信じ行動できない完全にコントロールされた世界に生きるのではなく、自らの意思で神を信じそして信頼を示す、この善悪の知識の木が園には必要だったのではないでしょうか。しかし人は神を信頼するのではなく、蛇という非常に賢い生き物の声に耳をかけて傾けてしまうわけなんです。蛇という言葉はヘブライ語の言語には輝いているものという意味があるように、私たちにとっては気持ち悪い、血を這う恐ろしい生き物ですけれども、むしろその時蛇とは賢く非常に魅力的な生き物であったのでしょう。でから世界を作られた神の声に耳を傾けるのではなく、この世の代表とも言えるような蛇の声に魅了され、そしてその蛇の声のゆえに神の言葉を疑い、食べてはならないと言われたあの善悪の知識の実を人は食べてしまうわけなんです。まさに非常に良かったと神様が評価された世界、その食べた瞬間に疑い、裏切り、人々のエゴ、神への背きが起こった瞬間であり、罪はパンダネのようであると聖書は表現していますけれども、たったその小さな裏切りが一瞬にして膨れ上がるイーストのように、神への裏切り、神への背信、そのような姿が世界へと広まってしまった瞬間だったわけなんです。そしてその瞬間から せっかく神が非常に良かったと評価されていた世界に様々な歪みが生じてしまっております。男と女の関係もありのままではいられなくなりました。それは表面的な姿もそうかもしれませんけれども、心の中もありのままで何の恥ずかし、ありのままで何の恥ずかしさも感じられなかったほどに親密な関係であったのが、お互いに恥ずかしさを覚えるような関係となってしまった。体を隠すようになってしまった。まさにそれは善悪の知識を得てしまったために、人はお互いを裁くようになり、そんな裁くようになるお互いに対して自分自身を隠したくなるような恥ずかしさを感じてしまったからでしょう。そして8節には、神と人との関係もそうです。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩いて回られる音を聞いた。それで人と妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。非常に良かった、そして本当に親密な関係があった。本来ならば信頼すべき神であるにもかかわらず、人はその神から身を隠すようになった。神を避けるようになるわけです。そして思いのままに何でも好きなものを食べてもよいと多くの恵みを与えてくださった大地に対しても、18節、大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。汗を流し苦労しなければその糧を得ることができなくなる、そんな過酷な大地へと変わってしまったわけなんです。そして次の章、4章を見ますと、カインとアベル兄弟の間でついに命を殺める殺人という出来事が起こります。そして6章までに読み進んでいきますと、先ほどこの世界を作ったことを悔やむと神様が言われましたけども、その神が大洪水を起こす、ノアの箱舟がの話が書かれてあります。大洪水によってもたらされたことは世界の破壊です。世界を創造された神でありましたが、罪の結果真逆の出来事がそこで起こらなければならなくなってしまったのです。作られる神ではなく破壊される神となった。そしてその水によって全地が覆われるわけなんです。それもまさに逆戻りなんです。それはもともとの始まりは、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。かつては大水に覆われていた漠然とし混沌とした世界に、神は言葉を通して一つずつ秩序のある世界を創造されていったわけなんですが、罪の結果また大水が世界を覆い、暴漠混沌とした世界へと逆戻りしてしまうわけなんです。これが世界を作られた神を信頼せず、神の言葉ではなく自分の思い通りに生きようとする人間の愚かな姿によって引き起こされる現実なんです。神の言葉を疑い、その神から背を向け、神が定められる命令ルールではなく自分自身で作るルールで生きることがまさに罪であり、その罪により神が非常に良いとされた世界に歪みが生じ、神の秩序が崩れ、こんな混乱が生じる結果となってしまったわけなんです。神の国のあるべき姿から離れていってしまったのは私たちであり、 それがまさに聖書が私たちに教える罪というものなのです。ですからこそ、そんな私たちにとって大切なことは、その神との信頼関係の再構築、もう一度神を信頼し、神に信頼される関係へと立ち返ることではないでしょうか。それは私たちがこの世界を作られた創造主なる神がおられるということを信じ、その神を認めるということ。私たちの生きる現実にはいろいろなことがあろうとも、疑い悩むようなことがあったとしても、それでも神を信じ、その神を信頼し、その神の御顔を避け生きるのではなく、その神の顔を拝し歩み続ける私たちの信仰です。たとえ私たちの小さな信仰のゆえに神の元から離れてしまうようなことがあろうとも、私たちはもう一度神の前に立ち返り歩み続ける、まさに悔い改める歩みへと導かれているわけなんです。ですからこそ、そんな私たちに対してイエスは語られているわけなんです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。そんな神の御前に私たちがいつも立ち返る、そして神を神と認め、その神を信じ歩み続けていく、そんな新しい習慣へと私たちも導かれてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。しばらくそれぞれが応答の祈りを捧げる時間をその場でお持ちください。天の地なる神様、今朝の御言葉を覚えて心から感謝をいたします。私たちの中にある弱さ、そしてその罪の本質を創世記の3章からもう一度見つめ直すことができました。神様、信じるものではなく疑いたくなる弱さがそこにあることを覚えます。どうぞ神様、疑うのではなく信じるものとさせてください。信頼するものとさせてください。もちろん私たちの歩む人生の中には時に疑いたくなるようなさまざまな現実があることを覚えます。それは聖書の世界でも同じであります。しかしそのような中にあっても、あなたは私たちを疑わず、むしろ信じ、そして私たちを見捨てず、むしろ私たちと共に歩み続けてくださるお方であることを見ることができ、心から感謝をいたします。そんな神の姿が私たちに表されているからこそ、私たちはその神を信じ続けてまいりたいと願います。どうぞ私たちの小さな信仰を強めてください。疑う心ではなく委ね信じる、その心を私たちにお与えください。
そんな小さな信仰から始まる神の国の豊かな現実が私たち一人一人の人生の中に広がっていくことができますように。どうぞ神の前にいつも立ち返るものでありますように、どうぞ一人一人を支えてください。今日のメッセージを、今日の御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。